お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの国境は再開に近づきつつあり、数週間後にはオーストラリア国民や永住者は海外の家族や友人と再会する夢を実現できるでしょう。しかし短期滞在の住民はもっと待たなければならず、中には自分自身や親しい人のために飛行機を仮予約すべきかどうかを考えている人もいます。オーストラリアの国境は11月に再開され、オーストラリア国民や永住者は出入国できるようになります。20ヶ月以上離れ離れだった親しい人たちが再会して涙に暮れるシーンが見られるのは間違いありません。しかし短期滞在者や国民でない人にはまた別の話です。一般的なルールとして、オーストラリアにいる160万人の短期ビザ保持者は例外扱いの適用を確保しない限り、出国したらオーストラリアへ戻れない状態が続きます。短期滞在者のエマ・リードさんにとってはそれは痛手です。それはまさに永遠のウェイティングゲームのようです。私たちは本当に何も知りません。本当に何も情報がありません。私たちがいつそれをするのを許されるのかとか、どのようにそれをするのを許されるのかに関する工程表のようなものはありません。はい、私たちには全く不満です。リードさんでした。リードさんは夫と二人の息子と共に2年半前に短期の不足技術ビザでイギリスからオーストラリアへ来ました。39歳のリードさんは COVID-19 のパンデミックに見舞われる前に母親が2回訪ねてきており、イギリスの家族を訪問することを熱望しています。母の夫の具合が良くありません。ですから彼に会って母を助けるために帰らないのは本当に辛いです。イギリスの家族は子供たちが大きくなって人生の異なった段階にいるのを知らないので彼らがかわいそうです。再びリードさんでした。オーストラリア国民と永住者はオーストラリアを再開するための全国計画のフェーズ C に基づき飛行機で出入国できるようになります。ワクチンを完全に接種した人は7日間の自宅隔離が条件です。ワクチンを接種していない人は14日間の管理隔離をすることが義務付けられ、このグループの入国者の数には上限が設けられています。その規制の緩和は短期ビザの保持者や国民でない人には適用されません。明らかに私たちは税金を払っていて、ここに来るためにビザのお金を払ったのでちょっと不公平なようです。彼らは私たちに許さない理由を特に示していません。ただ私たちには決して機会が与えられないか、予見できる将来私たちがそれをできる日が来ないように思います。リードさんはこのように述べました。短期ビザの保持者やオーストラリア国民でない人はいつでもオーストラリアから出られます。しかし彼らは一般的に再入国を許可されません。個人は再入国のために例外扱いを申請する必要があります。短期ビザの保持者、観光客などの国民でない人たちは再入国できるためには全国計画のフェーズ D まで待たなければならないでしょう。フェーズ D がいつ始まるかについての確固とした日程表はありません。リードさんと夫のロビンさんは憶測で飛行機の予約をすることを考えました。私たちは来年のイースターに 2,3 週間帰ることについて話しましたが、明らかにそれができない、まだ旅行できないリスクがあります。わかりませんが、それが明らかに私たちが何としてもしたいことです。私は家族に会いたい。私は友達に会いたいと思います。リードさんでした。この夫婦は、ホリデーがキャンセルされて航空運賃のクレジット数千ドル分を持っていて、それを使いたいと思っていますけれども、彼らは予約をするのを先に伸ばすことを決めました。オーストラリア旅行代理店連盟のエグゼクティブチェアマン、トム・マナリングさんは、11月に物事がもっとはっきりしてくるのを期待しています。私の目の前に水晶の玉があることを願っています。我々はみんな非常にその情報を確実にしたいと思っています。 政府の入国の条件は、オーストラリア人ではないインバウンドの顧客には依然厳格です。今後3、4週間にわたって帰国するインバウンドのオーストラリア人と潜在的な観光客の両方にとって、その時間表は大変はっきりするだろうと思います。マナリング会長でした。消費者団体チョイスは、国際線のフライトの予約について考えている人にアドバイスしています。その旅行専門家ジョディ・バードさんは、人々にタームズ&コンディションを読み、有効なパスポートやビザを持っていることを確認し、自分たちにどんな旅行制限が適用されるかをチェックするよう進めています。
We do need to be careful and make sure that we have all the ducks lined up really.
我々は注意深くなり、本当に全てが十分に準備されていることを確認する必要があります。旅行先のステータスを見るために、確実にスマートトラベラーをチェックするようにします。旅行先のために旅行保険に入れるかどうかをチェックし、あなたがしているフライトの予約や宿泊先の予約のあらゆる類のターム&コンディションをチェックします。あなたが海外旅行を考えていて短期ビザを持っている場合は、今何かを予約しても何らかの理由でそれをキャンセルしなければならなくなった場合に払い戻しを受ける権利があることをちょっと確認してください。バートさんはこのように述べました。すべての不確実性があり、マナリング会長は旅行代理店を利用するのに良い時だと述べました。今は知識が全てです。旅行代理店は明らかに最も新しいアドバイスをくれるでしょう。それが旅行代理店の仕事だからです。そしてそれが彼らの経験が利用できるところです。今以上にそれを使うのが重要な時はありません。特にオーストラリアに帰るだけではなく、確かに世界中の様々な国へ行くことに、あらゆる異なった COVID の規制があります。マナリング会長でした。旅行したい人たちは、国際線フライトの大きな需要が航空券の価格を手の届かないものに押し上げるのを心配しているかもしれません。しかし、エイルボンパシフィックエイビエーションカウンセリングの航空専門家マシュー・フィンレイさんは、心配すべきではないと述べました。
座
席がないために需要が大きい場合、それは市場に現れます。はじめ、もちろん価格は上がるでしょう。しかし同時に、それは座席を増やすようにという航空会社への信号にもなるでしょう。ですから、価格が上がるにつれて、航空会社は市場で座席数を増やすでしょう。そしてその結果、時には乗客がかなり良いバーゲンを拾える比較的安価なフライトの良いポケットができる可能性があります。フィンレイさんでした。外国へ旅行するというのは再び魅力的になっていますが、何人の人がその機会を捉えられるかははっきりしません。タスマンバブルを例にすると、それが最初にオープンした時は、もちろん、それに前向きな人がたくさんいましたし、興奮もたくさんありました。しかし、実際の数という点では、それに至った大騒ぎのすべてから期待されたものと同じような増加はありませんでした。フィンレイさんはこのように述べました。彼はビジネスの人々と家族を訪問する人たちが最初に旅行をし、ホリデーに行く人たちが予約を取るのはもう少し先になるものと見ています。オーストラリア旅行代理店連盟では、クリスマスのピーク期間以外はパンデミック前の水準に近い価格を予想しています。以上、SBS ニュースのフィリッパ・クリスブルックのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。